さすが見殺しにするのも気の毒と見えて。まあ、街を通ってやれ。と主人がおさんに命ずる。おさんは、もっと踊らせようじゃありませんか、という目つきで細君を見る。細君は踊りは見たいが、殺してまで見る気はないので黙っている。取ってやらんと死んでしまう。早く取ってやれ。と主人は再び下女を帰り見る。おさんはごちそうを半分食べかけて夢から起こされた時のように気のない顔をして餅をつかんでぐいっと引く。寒月くんじゃないが前歯がみんな折れるかと思った。どうも痛いの痛くないのって、餅の中へ固く食い込んでいる歯を情け容赦もなく引っ張るのだからたまらない。我が輩がすべての安楽は今苦を通過せざるべからず、という第四の真理を経験して、キロキロとあたりを見回したときには、歌人はすでに奥座敷へ入ってしまっておった。こんな失敗をしたときには、うちにいておさんなんぞに顔を見られるのも、なんとなく罰が悪い。いっそのこと気を変えて、新道の二元金のお師匠さんのところの三毛子でも訪問しようと、台所から裏へ出た。三毛子はこの近辺で有名な美貌家である。我が輩は猫にはそういないが、物の情けは一通り心得ている。うちで主人の苦い顔を見たり、おさんの剣つくを食って気分が優れん時は、必ずこの異性の法友のもとを訪問していろいろな話をする。すると、いつの間にか心がせいせいして、今までの心配も苦労も何もかも忘れて、生まれ変わったような心持ちになる。女性の影響というものは、実に莫大なものだ。杉垣の隙からいるかなと思って見渡すと、三毛子は正月だから首輪の新しいのをして、行儀よく縁側に座っている。その背中の丸さ加減が、言うに言われんほど美しい。曲線の美を尽くしている。尻尾の曲がり加減、足の折り具合、物上に耳をちょいちょい振る景色なども、到底形容ができん。ことによく日の当たるところに暖かそうに品よく控えているものだから、体は静粛端正の態度を有するにもかかわらず、ビロードを欺くほどの滑らかな満身の毛は、春の光を反射して、風なきにムラムラと微動するごとく思われる。我が輩はしばらく恍惚として眺めていたが、やがて我に帰ると同時に、低い声で、三毛子さん、三毛子さん、と言いながら前足で招いた。三毛子は、あら、先生、と縁を降りる。赤い首輪につけた鈴がチャラチャラとなる。おや、正月になったら鈴までつけたな。どうもいいねだと感心している間に、我が輩のそばに来て、あら、先生、おめでとう。と、尾を左へ振る。我ら猫族間でお互いに挨拶をするときには、尾を棒のごとく立てて、それを左へぐるりと回すのである。町内で我が輩を先生と呼んでくれるのは、この三毛子ばかりである。我が輩は前回断った通り、まだ名はないのであるが、教師のうちにいるものだから、三毛子だけは尊敬して先生、先生と言ってくれる。我が輩も先生と言われて、まんざら悪い心持ちもしないから、はいはいと返事をしている。いや、おめでとう。大層立派にお化粧ができましたね。ええ、去年の暮れ、お師匠さんに買っていただいたの、いいでしょ？とチャラチャラ鳴らしてみせる。なるほど、いいねですな。我が輩などは生まれてから、そんな立派なものは見たことがないですよ。あら、言えた。みんなぶら下げるのよ。とまたチャラチャラ鳴らす。いいねでしょ？あたし嬉しいわ。とチャラチャラチャラチャラ、続けざまに鳴らす。あなたのうちのお師匠さんは大変あなたを可愛がっていると見えますね。 と我が身に引き比べて暗に金銭の意を漏らす。ミケコは無邪気なものである。あんたよ、まるで自分の子供のようよ。とあどけなく笑う。猫だって笑わないとは限らない。人間は自分より他に笑えるものがないように思っているのは間違いである。我が輩が笑うのは鼻の穴を三角にして、喉仏を振動させて笑うのだから、人間にはわからぬはずである。